最近のベストセラーに、バカの壁っていう本がありますね。大変有名なもんですから、私も買おうと思って本屋行ったらもう売り切れてて、なかなか買えなくて、ようやく買えたんですね。読んでみたんですが、一言で言えば、謙虚になれっていうことなんですね。いろいろわからないことが多いんだぞ。いろんな考え方があっていい。だけど、いつの間にかマスコミの影響を受けてですね、答えはいつでも一つだっていうふうに考えるようになる。一つじゃないんだということですね。これを本の中でですね、養老先生は、東大の学生に、あの先生は脳の専門家ですね。で、古い骸骨を二つこう前に置いて、これを見て、分かったことを何でもいいから言いなさい。というふうに学生に示したらですね、じっと見てて、こっちの方が大きいですね。そういう答えをしたんですね。それぐらいのことなら幼稚園の子供でも分かる。もう少し答えはないのかって。せめて、こっちが男性でこちらが女性のでしょうかとか、あるいは、こちらの方がもう少し古いっていう感じがしますとか、何かね、もう少しこう、鋭く見つめて、そして何かを見出すっていうその目、思ってなくてですね、パーッと与えられてみたら、何か分かったこと、頭、IQ はいいのかもしれませんけれども、なんていうのか、答えを一つ出すっていうことだけで慣れてくると、発想が豊かでなくなるんです。どうしても単純なものの見方しかできなくなる。ある医科大学でビデオを見せたんですね。お産のビデオです。で、男子学生と女子学生がいるんですけれども、それで見た結果をみんなで話し合った。男子学生はみんな幾同音にですね、大体分かってます、あれ全部っていうね。つまり教科書に出ているお産の知識について、分かってることばっかりやってましたね、みたいなことだったんですが、女子学生はみんな違ったんだそうです。とっても勉強になりました。参考になりました。っていうね。つまり、置かれた立場の違いもあります。女子学生は、これからお産をする可能性があるっていうことで、一生懸命見てるわけです。しかし、男子学生は、もう保健の時間で聞いたりなんかした程度の知識で、だから、上面だけパーッと見てるだけ。ですから、何か感じたかって聞いても、いや、大体常識的なことで、みたいな、とっても薄っぺらい返事しか書いてこない。養老先生のバカの壁っていうことの主張点は、人間には誰もみんなバカの壁がある。つまり限界がある。そういうのがとってもよくわかるのは数学なんだと。数学はあるところまで行ったらどうしてもわかんなくなって、そこで投げ出さざるを得ない。それは本当に突き詰めようと思う人だけが数学者になるんで、大概の人は数学は苦手っていうふうになる。それをですね、ダメなんだっていうんで、それでコンプレックスにしてしまうか、いや、わからないことがあるんだっていうふうに受け止めるかの違いがとっても大事。だからみんなが、誰もがバカの壁を持ってるんだっていうことを、しっかり受け止めていたらもっと楽に、もっと聞こうとか、それはどうしてとかっていうふうになるんじゃないか。だけど、自分で分かってると思い込んでることが、そのまんまになって、そして、それで解釈していくから、余計に、薄っぺらな答えしか出なくなる。っていうんですね。その点が、今日の、占星術の博士たちと、ヘロデ王の典型的な違いです。ヘロデ王の人生は人生すべて力なり、お金だっていうね。ですから彼は豪壮な建物を次から次建てて、そしてローマ帝国にはゴマを吸ってですね、もう 自分を守るために自分の子供や奥さんまでついつい殺したりする残忍なところもあるんですね。ですから権力を守るっていうことのためには邪魔なものを抹殺するっていう、昨夜もうちょっとヤルタ会談のテレビを見てたんですけれども、スターリンはですね、ポーランドの自分の都合のいいようにして、そして数千人の捕虜をポーランド将校連れて行ったんですが、ずっと後になってその人たちが全部虐殺されて埋められてるっていうのを発見されたっていうふうなのを見ました。邪魔だっていうふうになったら消すことが何でもないっていうふうになる世界ですね。これはとっても恐ろしいですね。正義のためには邪魔なものは倒さなければならないっていうのは今日でも流行ってるわけです。そして私たちの国も残念だことですけれども、それに加担しようとしているわけですけれども、大切なことはこの学者たちがイエスに会った時にその星を見て喜びにあふれたという、これはどうも自分たちが星を見つけたので出かけてきたんだけども、仲介書を見ると曇りがずっと続いたんであろうかと、星を見失った、だからどういうふうに言っていいか分からなくて、それで聞きに行ったんじゃないかと。そうでないと自分たちは分かってきてるんだから聞きに行く必要はないのにっていうわけですね。でヘロデ王から聞いた後で、そうするとまた星が現れてきて、それでその星を見つけてとても喜んだっていうふうに書いてある。私たちの人生を導く星、これを私たちがしっかり持っているかどうか、その星をしっかり持っている人は謙虚に、つまりわからないけれどもその星を目当てに生き抜いていく。それはキリストイエスの日が星です。私たちの目指すところ、キリストイエスの日までに神は私たちのうちに始められた良い技を完成してくださる。これはフィリピの一章にありますね。キリストイエスの日が私たちの目標です。で、この時に全てが完成し、そして全てがわかる、このキリストイエスの日を目標に私たちは生き抜いていく。そのことによって小さな喜びをたくさん見つけることができる。だけど力信仰だったら常に不安を襲われて、で足りない、それから邪魔なものをいつも意識するようになる、ストレスに苛まれることになりますね。勝村博也っていう先生ですが、旧約学者ですね。聖公会出版から神言カレンダーっていうのを出して、神言の言葉をですね、私は今日のところをちょっと見てみたんです。12月28日は何と書いてあるか。箴言の3章の21と22。私の息子よ、知恵の働きと思慮とを見張り、お前の目から離すな。それらはお前の魂に命となり、お前の首の優雅さとなる。知恵の働きと思慮とを見張り、お前の目から離すな。私たちはわからないことだらけだぞ。そして答えはいくつもあるんだぞ。だからどの人がおかしいとかそういうのも一切いらない。いろんな答えがあっていいんだから、それぞれにしかしバカの壁を持って、限界の中ででもそこで発見していくこと、それを私たちは恵みを見出すっていうふうに言うんですね。日々にそうか、自分がへりくだっていればいるほど発見が多いんです。傲慢であればあるほど気づくことが少ないでしょう。だから幼子のようになれっていうのはまさに へりくだったそのまんまだからです。何も知らない。素直にびっくりしたりですね、発見したりできる。私たちはいつの間にか常識の殻にとらわれてしまって、自分を決めつける可能性があるんですが、ここの箇所について、勝村先生はこういう短いコメントを入れていらっしゃるんです。スポーツ選手が優勝すると、首に金メダルがかけられます。これはお金で買ったネックレスではないので、それだけ値打ちがあるのです。そこには栄誉と賞賛がぶら下がっています。世界の創造者である神の知恵の働きにしっかりと目を留めて思慮深く生きる人の首にも、いつか夕傘のメダルがかけられるようになります。もちろんそれは目には見えません。でも見える人にはちゃんと見えるのです。夕傘が。星を目当てに、はるばる訪ねていって、そして、お産を見つけて大喜びをした博士たちの歩み方。それが本当の平和と豊かさを示す歩みだというふうに思うのです。私たちも、キリストイエスの日っていう、その星をしっかり見つめながら、新しい年をまた迎えたいと。に願っています。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちをお導きくださいましてありがとうございました。この世の中で何が一番大切であるかをつい惑わされて揺れ動くものでございますが、この日星を頼りに自分の国を離れて、そして最高の宝物を持って幼子を訪ねた学者たちのことを学びました。私たちは本当に何も分かっていません。限界を持つものです。それを素直に受け止めて、日々示され教えられることの豊かさを味わっていくことができますように、この年もあなたの大きな恵みのうちに過ごすことができましたことを心から感謝をいたします。新しい年、しっかりと星を見つめつつ、謙虚に歩み続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。